ご神君一つ、信心する人は何事にも信心になれよ。勝って兜の尾を締めよということがあるが、信心も平穏だから無事だからと言うて、心に隙を作ってはならん。心に起こる環境と外からなる響きとが一つになり、交響楽ともなり、リズムともなって、神と氏子との絶えなるドラマが生まれる。難しいと思わず、信心が血肉になる精進である。信心が血肉になる精進であると。信心が血肉になる。信心が血肉になるとはどういうことなのだろうかと思いますね。まあなんとなくわかりますけれども、では、信心が血肉になったとは具体的にどういうことだろうかと思うのですけれどもね。それはやっぱり私どもの心が育つことに焦点が置かれる信心になるということではないでしょうかね。今朝は新中記念のに入ります時に、どうぞ今日も一日人が助かることのために助かることのためのお役に立たせてくださいと願わせていただきましたら、そのすぐ後に何か三つというようなことをいただきました。さあどういう関わり合いがあるのだろうかと、今日も一日人が助かることのためのお役に立たせてくださいと、そして三つということをいただいた。さあどう関わりがあるのだろうか、一体三つとは何なんだろうかと思いました。まあこの師匠を通して現れてくださる神様、まあ私どもに接してくださる神様の接し方というものはこういう感じですね。神様がまあ人によってはその右に行け左に行けと、まあなんというのでしょうか、ダイレクトに指図されることもあるけれども、どちらかというと師匠を通して現れてくださる神様は、まあ半字物がお好きというか、その一ひねりしてなんというのでしょうかね、お知らせをくださるというようなことがありますね。それこそあれは何でしたか、萩木教中に玉ずさ忍ばせてですか。その萩木教の中に玉ずさ手紙ですかを忍ばせるというわけですから、ただ直接はいと手紙を渡すというのではなく、何かの中に忍ばせてあるというわけですね。そういうふうな神様の現れ方というのか、接し方であるようですね。さあそれとして三つというのは何だろうかと、まあそれからいろいろ思わせていただきましたが、まあ結局こういうことだろうかと思わせていただきましたことは、神も喜び、氏子も喜び、金光大臣も喜びじゃというおかげをいただくことだと。確かにおかげをいただくと言いますけれども、私どもが例えば右にしてください、左にしてくださいとお願いをする、そして神様がおかげを授けてくださる、その神様が授けてくださるおかげにもいやいや くださるおかげ、仕方なしに、証拠となしにくださるおかげもあるのだと教えてくださいますね。特にその和行ですか、荒行、断食をしたりとか、水の行をしたり火の行をしたり、そういう氏子が身を痛めてのおかげをいただく、これなどは氏子が自分の喉元に担当を差し付け、突きつけてですか、そのこういうおかげをいただかなければ私は自害します、ですからおかげをくださいといったような、まあ何というのでしょうかね、無理強いをしてのおかげだと。そういうおかげは神様もまあ自害されては困るわけですから、仕方がなしにくださるようなおかげだと。まあ神様も不本意ながらくださるおかげというのもあるようですね。それとはまた別に神様が喜んでくださるおかげ、それこそ子供が学校で100点点を取ったと、一生懸命勉強して今まで50点しか取れなかったのが80点90点そして100点取ったと、まあ親としては嬉しいと、まあご褒美としてでも おかげをおもちゃを買ってあげようといったような、その子供がああしてくださいこうしてくださいと言わなくとも、子供が親の思いに沿っていくときに、まあそれはご褒美のようにしてでも親も喜んでおかげを授けてくださる、そういうおかげもあると。まあこれはどちらかというと心行、氏子の心の行によるおかげだと、まあ、氏子が心を改まる、ああここが私の悪いところだ、それこそ最近で言えば、ああ実利のないとこだ、実利を嗅いでおった、これからは実利な生き方をさせていただこう、丁寧な生き方をさせていただこうと、その氏子が心の内、自らの悪いところに気づかせていただき、その心を改まっていこうというところに、神様がそれこそようそこに気づいてくれたと、神様が喜んでくださり、喜んでおかげを授けてくださる、そういうおかげもあると師匠は教えてくださいます。その神様も喜んでくださるおかげ、まあ教祖様も喜んでくださる、それは氏子がおかげを受けてくれれば神も喜び、金光大臣も喜びという、その喜ぶ、教祖様も喜んでくださる、それは一つには教祖様の御教えを踏み行うことによっていただくおかげ、教祖様がそれこそよう言った通りにしてくれたと、教えをよく守ってくれたと、そこにくださるおかげというようなものもあるのではないでしょうかね。それこそ教祖様が、おいおいそんなことは教えていないぞと言われるような、教祖様がそんなことを教えた覚えはないぞというようなことでおかげをいただいたの、まあいただけるのかもしれません。それでは教祖様のお喜びにはならないと思いますね。金光大臣が教えたことを、それこそ違わぬように行事させていただき、そしてそこに神様も喜んでくださる、私どもの心が育っていく、そこに神様も喜んでくださり、そしておかげを授けてくださる、そういうおかげをいただいたときに、神も喜び、氏子も喜び、金光大臣も喜びじゃといったようなおかげになるのでは ないでしょうかね。その時に、そういう時に初めて人間の真の助かり、神様も助かられる、金光大臣も喜んでくださる、氏子も助かる、そういう三者のまあ喜びというのか、助かり合う世界が開けてくるのではないでしょうかね。どうでも、ただ神様に無理強いするようなおかげではなく、教祖様に無理やり願っていただくような、お取り次ぎをいただいていただくようなおかげではなく、神様も喜んで授けてくださる、金光大臣にも喜んでいただけれる、そういう、そして私どもももちろん喜ぶ、そういうおかげをいただけれる日々である私どものあり方でありたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。